今夜も
アナログゲームナイト。
今夜もアナログゲームナイト。はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。お相手は太陽仕事新安です。ね、最初の工場を私が言っているということは、今回はあちゃさんはいないということですね。私太陽寺が一人でお送りします。ね、いくつかねゲームカフェさんだったりとか収録が続きまして、気づけばですねゲームマーケットも収録時で20日前ということで、ちょっとね、コロナ禍の影響もありまして大阪のゲームマがなくなって、まあ、各地の地方イベントはあったんですけど、もう秋かという形で驚いております正直で、1年前にちょうどね、また、秋のね、ゲームマーケットの話をしたいとか、春かな3月に大阪の情報を流したんですけど、大阪はね皆さんも知った通りなくなってしまいまして、まあ大外開催もなくゲームマとしてはほぼ1年ぶりになるのかなということでですね、この番組にね何度も出てきたもう準レギュラーというかですね、もう最初から、このサークルを番組で応援しているという形で、ね、デザイナーの方は私の友人で同級生ということですね、ある意味、癒着関係がある方ですね。じゃあまたですね、まず自己紹介お願いします。どうぞ。
はい、ブレケケゲームズのウリオです。よろしくお願いします。
デビューから応援してます。
ありがとうございます。
というわけ ですね、今回ウリオさんを、お送りしまして、ね、ゲームマーケットは行く、まあ、出店出てますけど、まあ、今回行くって形でいいんですよね。
そうですね、
よっぽどのことないか
ぎり、大事が行くっていう可能性を秘めてますけど、
なるほど。
一応出店はそのまま行く予定で進めてます。
はい、で、この中ね、コロナ禍でありましたが新作を引き下げてということで、
はい、
今回の新作のタイトルは脱走名人ということで、
そうですね、
まあ、脱走名人の新作の話と、はい、まあ、レオパニック以降の話ですね、まあ、制作はあったりとか、
はい、
確かまた作ってるゲームがね前言ってたのと違うゲームが先出てしてますので、
はいはい、
その辺の制作秘話とかですね、
はい、
今回も経過を持ってますので、
はいはい、
今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
というわけですね、ゲームマーケットもゲームマーケットかっていう感じですけどね、大阪と春がなかったんで1年ぶりですね。
そうです ね1年ぶり、はい、
でまたちょっとね、もう半年以上前のことになると思うんですけど、あれですよ、ゲームマーケット大阪の前にレオパニックの収録をして、
はいはい、
で今回もね、ブレケケさんの方で委託する予定になってます、ボードゲームなんて遊ばない本、
はいはい、
のなんか収録をして配信した数日後に亡くなるっていうことになりましたね。
そうですね、残念でした ね、
まあ、ゲームデザイナーの収録を最近してないので、まあ、この話もしておいた方がいいのかなと思うんですけど、レオパニックもそうですし、うちね、ウレさんかかってる本もそうですけど、はい、時点で亡くなって、
うん、
すごい大変でしたよね。
そうですね、うん、何が大変だったかもよくわからんぐらいぐちゃぐちゃになったなっていう気はしてますね。
去年の秋の時点で秋とかの、なんだっけ、ハチパークとかを売っていくっていう形であった中で、
はい、
レオパニックもいうところで2段でいくよってとかなくなってしまったんで、
うん、
まあそのいっぱいの在庫を抱えてしまってもう路頭に迷ったサークルさんいっぱいあったと思うんですけど、はいはい、その辺はどうやって打開というかしていきましたか。
とりあえずまずハチュパークの方は、
うん、
あの2019秋に初めて出したゲームなんですけど、うんうん、そっちはもう本当わからないまま、本当に全くわからないまま作ったので、まあ、ちょっと嫌な やらしい話、原価の方もかなり上がっちゃって、
うんうんうん、
ゲームマーケットで頒布するにも、まあ、ちょっと高めの値段設定になっちゃったので、
うんうんうん、
まあ、全部売っても赤字だったんですけど、あれも、
うんうんうん、
ただそれを委託しようと思うともう完全になんか捨てるぐらいなら誰かの手に届けた方がいいなぐらいの、金銭的なことはもう無視しないと委託できない状況だったので、
うんうんうん、
ほぼ委託はしなかったんですよ、うんうん、確かバネストさんで、 取り扱ってもらったぐらいで、
そうでしたね、一時期、はい、そうでしたね。
あとのところはもう頼みもしてない、イエサブさんとか大手のところにも送らずに、まあ、これからのゲームマーケットでちょっとずつちょっとずつ販布していけば、
うんうん、
まあ、手元からはなくなりそうかなぐらいの量残ってたので、うんうんうん、まあ、いいかなと思って、まあ、大阪あるし、うんうん、東京と大阪では多分お客さん違うと思うから、
うん、
まあ、いっかぐらいに思ってた、
うんうんうん、
ら大阪なくなっちゃったんで
ですね。
で作っちゃってたのもう2つ目も。
そうですね、8パックだけあればまだですね。
そうそうそうそう、
レオパニックもガツンいってましたもんね。
そうで、レオパニックも作っちゃって8パックの、まあ、残りもあってっていう状況で、うん、もう制作費的なものはもう家計にはなかない、レオパニック作った時点でもなくて、
うん、
あ、これもこのまま大阪がないと、うーん、もうこのまま家でずっと在庫抱えて待ってると、
うん、
次の作品作れないなって、
うん、
まあ、それこそ脱走明治なんですけど、うん、ってなっちゃったので、うん、いや、これなんとか、届ける方法はないのかなっていうので、もうレオパニックの方もがっつり委託に 回ったというか、方針を完全に変えたというか、
うん、
もう多分春ないかもってその時にもう思ってたので、うん、大阪がなかった時に、うん、いや、もうこれは通販的なもので届けないと次の作品作れないし、
はいはいはい、
でレオパニック結構自分の中で自信持ってたので、
うんうんうん、
再販いけるかもぐらいに思ってたから作った時は、いや、これ本当届けたいなってなったから、
うん、
もうがっつり委託したので、
うんうん、
今手元にね十何個ぐらいしか残ってない。
お、
エンドユーザーには届いてないお店とかに委託してるから、いや、今度、今回の秋どれぐらい持っていこうかなと思って段ボール見たら、俺もう十何個しかないじゃんってなって、まあ、それぐらいは本当に外に出してるって感じ、
うんうんうん、
それでなんとかしのごうかなみたいな感じで動いた。でもありがたいことにツイッターとか拝見したりとか、
うんうんうん、
まあ、委託先の在庫の数とかチェックすると、
うんうん、
8パークよりはね出てってます、多分。
そうですよね、レオパニックの時の収録の時にも言ったんですけど、まあ、ウリオさんが、僕の知ってるウリオさんが本来多分こういうゲームを作ってこういう風にしていきたいなと思うのがレオパニックだったと印象があるし、ハッチパークでもハードルが下がったというか遊びやすくなっていうのがあって、うんうんうん、まあ、これは届くんだろうなと思って楽しみにしたところの、まあ、なくなってしまったので、
はい、
で、まあ、どうするんだろうなと思ってハッチパークの経費してたんで、でもまあ在庫もあるしと思ったら、結構そのウリオさんがツイッターとかでね、
はい、
リツイートしてる見るんですけど、レオパニックの方がやっぱハッチパークより見ましたね。
そう、うん、
そうですね、その後も、
うんうんうん、短時間でね遊んでもらえるから、
うんうんうん、
でちょっとしたところで出してもらえたりとか、
うんうんうん、
でもなんかね、応援してくださってる方もかなり多いなっていうのは本当レオパニックのツイッター見てたら、まあ、身内というか周りの本当に顔見知りの方もそうだし、それこそハチパークを買ってくださった方、あ、この人確かハチパークも買ってくれてた人だっていう人がレオパニック遊んだみたいなツイートしてくれたりとか、まあ、そういうので増えてるなとは。
まあ、大手とかとね比べるとあれですけど、やっぱりこう2作3作作ってくったファンが増えてくるんで、ブレケケさんのファンもできたのかなと思いますし、やっぱりその大阪亡くなった時に東京あの中でイベントやったじゃないですか、あの時にやっぱこう対面で売って、やっぱ対面で売る方が必要なかったけど、うん、いいなっていうのがあったんで、
うん、そうそうそう、
あれ以降って行ってないですよね、どこにもイベント
行ってないです、
うん、行けてない
です、行けてないですね、
うん、大阪、まあ、北海道も考えてましたけど、
北海道も行けんかったですね、
うん、
あれは本職の都合上外に出れないっていう感じで、
うん、
これ無理だなって言って断念しましたね、
うん、本当なら、まあ、北海道行って大阪行ってって感じですもんね、
北海道、大阪、静岡、
静岡
もう本当は行きたかったですよね、
うんうんうん、満を持してですよね、イベント的には。じゃあ、12月に静岡に行ってるんで、それ以来って感じになっちゃいます、県外に、
うん、そう、あ、そうですね、ジェリカフさんでやらせてもらったやつ以外は、うんうん、
県外になると、
う
ん、
そうですね、
うんうん、あの時はハチパークしかなかったですもんね、
静岡、そうです、そうです、ハチパークだけでしたね。
レオパニックも結構売れてね、今あと県内県外かかわらずいろんなところに委託されてるんで、
はい、
自信を持った作品が自信通りに流れてた機会ですもんね。
そうですね、うん、本当は対面でいいでしょうってやりたかったんですけど、うん、ちょっとそれはね叶わんかったですけど、
いや対面でたらもっと売れたかもしれないし、やっぱりその対面で売ってたらこの通販の方針がウルさんの中になかったかもしれないので、
そうですね、う
ん、あの履け方がまた違ったかもしれないですもんね、うん
う
ん、
そうですね。
あとおかげさまであの、ね、身内に買ってしまったこともあるんですけど、あの本の方も、
はいはい、
ほとんど今日お預けした委託の分合わせて、うんうん、多分もう20ちょっとぐらいしかないので180ぐらい以上売ってます
ね。いいですね、呼んでもらえたんですね。
呼んでますね、あのエンドゥーさん言ってましたけど、
ありがたいです。
まあ委託の方とかも結構売れてて、うんうん、まあ、ショップ委託はイサブさんしか言ってないんですけど、
はい、
まあ、通販の方結構売れてて、あのがっつり買ってもらった方もいらっしゃるんで、まあ、本も作ってよかったかなってことで、ある程度売れてるからこそ今回の脱走名人が完成したと思うんですけど、
はい、そうですね、
であのレオパニックハチュパークってあったんですけど、はい、脱走名人ってどのラインから、ま、どの時期から開始したんですか。
レオパニックより先です、ね、
先、
はい、あの まあ、スタートっていうかこの形になったのはもちろんレオパニックより後なんですけど、もともとがレオパニックを担当してもらったアートワーク担当してもらった方、
はいはいはい、
つぎょうやさんっていう方が、
うん、
あの東京であった月光マーケットっていう爬虫類のイベントで出会った方、
はい、入ってますね、
うん、でその出会ったというか、まあ、その方は出店されてて、
うんうんうん、
僕はただただ爬虫類を買いに行っただけなんですよ本当はね、
うんうんうんうん、
だけどその意外とグッズ出してる方が何名か見えて、
うんうんうんうん、
でその時にその継ぎ親さんが出してたイラストがすごい僕の好みで、
うんうんうん、
あこのイラストを使ったゲームを作りたいなと思って名刺を渡したのが本当は始まり、うんうんうん、
イラスト発信
とかね。そうですね、でだけどこの今回の脱走名人のゲームが、
うん、
そのうまいこと最初はまらなくって、
うんうんうん、
なんかあ面白みがしばらくないなっていう時期が
うんうんうん、
どうしてもあった中で、
うん、
レオパニックの方が本当にほぼひらめきみたいな感じで、
うんうんうん、
あこっちの方が先出せるわってなったから、
うんうんうん、
まあ、そのアートワークも継ぎ親さんにお願いして、
うんうん、
先に仕上がったのがレオパニックで、まあ、レオパニックに頑張っててもらってる間に、
うん、
まあ、こっちのダサメージを面白いゲームにっていう感じで、
うん、
着々とあの開発してたっていう経緯になりますね。
並行してあと2作ぐらい作ってますよね。2作
ね、うんうん、まあ、並行って言っても脱走名人がほぼ形になってきてアートワークをお願いするようなレベルになってきたぐらいから今4作目、
うん、
っていう感じなんで、
うん
うんうん、器用に並行してるっていうよりは、まあ、アートワークのイラスト描いてもらってる時間とかってあんまりやることがないじゃないですか、
うんうんうん、
だからその間に次のやつを考えてるって感じですね、う
んうん、結構どんどんルール湧いてきますよね。
うん、そうですね。まあ、形になるかどうかは別として、
うん、
今はすごいだからその4作目をちょっと形になってきてて、で今脱走名人の寵愛がどえらいことになってるんで、
うん、
も
う
今完全にストップしてます考えることは。
あれですもんね、まあ、ゲームの内容はまた聞くんですけど、そのハチュパークとかに比べても、はい、脱走名人の方がこう点数っていうか、なんか、
はい、
物が多いですよね。入ってるものが結構多い
ですね。そうですね、うん、今回はそうですね、種類が多いって感じですね。
脱走名人っていうゲームをまあ紹介していくんですけど、
脱
走名人は、簡単に言うとどんなゲームですか。
ですね、まあ、テーマは爬虫類、まあ
うんうん、
まあ、だんだん浸透してきてくれてるかなと思うんですけど、まあ、ブレケケゲームズイコール爬虫類×ボードゲームっていうので始めてきたので、
うんうんうん、
まず爬虫類なんですけど、うん、まあ、今回は家の中で、
うん、
あの飼ってた爬虫類が、
うん、
あの脱走をしちゃって、
うんうん、
まあ、その爬虫類たちが家の中を駆け回りながら、
うんうん、
こう大好きなコオロギを集める、
うんうんうん、
テーマ的にはそんなようなゲームになっていて、プレイヤーはまあ爬虫類になります、
うんうんうん、
そんなテーマはそんな感じですね。
爬虫類になるの初じゃないですか。でも
そうですね、確かにそうです、ね、
最初は爬虫類のなんか管理する側、
そうですね、爬虫類園のオーナー
なんですね。あの爬虫類のオーナーが爬虫類の人間キャラだったんで、
あ、そうそうそうそうそう、
爬虫類ちゃ爬虫類かもしれないけど
なんだこれってなって
2作目が爬虫類捕まえるやつですからね。
そうですね、
実際爬虫類になるの初ですよね。
そうですね、言われてみれば、言われてみれば確かにそうですね。
結局さ、ヨーパニックとか、ハチパークとかのなんか違いを出していこうっていう感じはしたんですか、ゲーム的には。そう
ゲーム
イラスト発信だから特にこだわらず
と。そうですね、ゲーム的には違いを出そうっていう感じはなくて、うん、まあ一貫して言えてるのは、爬虫類好きな方でボードゲームが、あんまりやったことないよっていう人でも遊んでみたいなって思えるぐらいのゲームが作りたいな、
うんうん、
ただどっちかというと僕はボードゲーム寄りの人間なので、うんうん、そのボードゲームとして面白みが薄いとか、うん、そういうことはやりたくないなぐらいの方針で、まあ、それは3作共通して言えることなんですけど、うんうんうん、まあ、それを目指してますね。
多分難易度的には真ん中ぐらいですか、多分ね、ちょうど真ん中ぐらいかな。
そうですね、真ん中よりはちょい低めみたいなことを目指してますけど、
うん
うんうん、なかなかね、完全に簡単にっていうのはやっぱりすごい難しくって、
うんうんうん、
ある程度ルール量は増えちゃったりはしますね。
ざっくり考えると簡単にするとルールが減って面白み減る、ルールが減ると面白み減るみたいな感じのイメージがあるから、やっぱりその辺のこうなんていうのこうコントロールするのは難しいですね、一番。
そうですね、ルールね、ルール量が少なくて面白いの作れるっていうのはもうほぼ天才だと思ってます。
うん、
それができるのが一番ベスト、個人的にはベストかなと思ってて、まあ、そこにまだたどり着けれてないって感じですかね。
まあ、ルール短く少なくて面白いけど不安になるけど大丈夫だっていう、なんかね、ルール作るの僕は何度かありましたが、そこのね、ここでいいっていう止める覚悟というか、ね、
そうですね、難しい
ですね、決断がなかなか難しいですよね、はい、時間があればあるほど削っちゃうし足しちゃうしになってくるんで、だ、その名人は、どれくらいの期間が制作期間なんですか。
制作期間はだから、
うん、
ゲームマーケット、去年のゲームマーケット秋、
うんうん、
ハチパーク出した1ヶ月後ぐらいからもう始まってるんで、その形にうまく形にならんかったのも含め、
うんうん、
まあ、ただ形にならなかったって言っても、うんうん、そのハチパークの時もそうだったんですけど、
うん、
ガラッとちょっと変えるけど前に考えたことはいろいろ取り入れてるよっていうような改変の仕方だったので、
うんうんうん、
どれぐらいかかりましたかって言われると、まあ、ほぼ1年ぐらいはか、1年はかかってないか、
半
年とかそれぐらいはかかってますかね。
で、結構長い間やりながら改変しながらだけど、まあ、基本は変えずにって感じですね。
そうですね、まあ、テーマはね変わってないです、ずっと、家の中を逃げ回る爬虫類になってコオロギを集める、
うんうん、
で、4匹は、まあ、カードなんですけど、うん、4枚集めたら勝ちだよみたいなところはもう一貫して変わってないです、
うんうん、
そこはずっと一緒ですね。
じゃあ、簡単にどんなゲームかルールの説明してもらっていいですか。
はい、
はい、
これがね見せずに説明するの難しいんですけどまあざっくりと説明すると、うん、ボードがまあ家の間取り図みたいになってて、
はいはい、
で周回できるコースみたいになってるんですよね、
うんうん、
部屋が
いくつか
で、そうですね、スゴロクをイメージしてもらうと、
うん、
まあ、スゴロクはスタートとゴールがあるんですけど、うん、それがもう一方通行のぐるぐる回りになってるよみたいなイメージで、
うんうんうん、
で、まあスゴロクみたいに進んでいくんですけど、
うん、
サイコロ振るんじゃなくて1から5の数字カードのうちの1枚をみんなが伏せる、
うんうん、
だから自分の頭の中で今回2進もうかな、僕は4進もうかなみたいなのを、
うんうん、
伏せて意思表示するみたいな、うんうん、まず最初にそれをやって、でそれをせーのでオープンします、うん、その数字で進んでいくんですけど、うん、低い数字を出した人から順番に進んでくださいねみたいな感じでゲームが進んでいきます、
うんうんうん、
で、それがラウンドの最初の方で行われること で後半はその進んだ先で条件が揃ってればアクションができるよと、
うんうんうん、
そのアクションをうまく使ってコオロギを4匹集めるんですけど、
うんうん、
やれるのがこうアイテムカードを拾うっていう、まあ、アイコンが書いてあるんですけど、アイテムカード拾うところでアイテム拾うと、まあ、そんな
3箇所ですね、
うん、3箇所ですね、はい、3箇所あって、
うん、
そのアイテムカードの中にちょこっとコオロギも入ってるんだけど、
うん、
まあ、それ以外に使えるカードも結構いっぱい入ってるよっていう状況になります、
うん、
であとはそのコオロギのコマが部屋の中歩いてるんで、
うん、
単純にそこに泊まればコオロギはいきなり集めれるよ、
うん、
で最後が最大の面白いポイントなんですけど、うん、他プレイヤー 他の人の爬虫類がいるところにバンって止まると、その他プレイヤーが持ってるアイテムカードをピッてババ抜きするっていう、盗むっていう行動ができて、まあ、それが一番盛り上がるポイントなんですけど、もちろんコオロギが取れればそれはそれで嬉しいんですけど、アイテムカードの中に、罠のカードっていうのがあって、この罠のカードが2種類あるんですけど、それがあの場を盛り上げてくれる要素になってて、1つがトラップっていうカードで、要はそのカードを引いてもらえれば逆に引き返せるっていうトラップっていうカードなんで、引けよ引けよと思いながら持ち続けるカードになります、でもう1個のあっち向いてホイっていう罠のカードは、あの引かれたら、いや僕じゃなくて他の人から引いてもらっていいですかみたいな、あっち向いてホイっとあの気をそらすみたいなカードになってるんで、まあ、自分は被害なかったよって、その代わり他の人にとばちりが来たよみたいなカードになってます。まあ、このカードがあの連鎖 OK みたいになってるんで、トラップ引いたらまたトラップで、もう一回引き返したら今度あっち向いてほいで違う人に来ておいとかっていう、なんかこうぐるぐるっとババ抜きが連鎖するっていうところが、まあ面白いポイントかなと思いますね。で、まあ、その結果あのコオロギを4匹集めたらその時点でゲームが終了というようなゲームになってます。
なんかレース以外のコマ進む以外でもカードやり取りとかで、
そうですね、
面白みが出て、
はい、
バッティング要素とかなく特に少ない順番にとかですよね。
そうですね、進めなくなるよとかそういうことはなくて、ただこの進む順番がその盗むが関係してるので、誰から先に動いて、どこに止まりそうで、じゃあ僕は後から動いて、あそこの人が止まりそうなところに行けば盗めるぞみたいなことを序盤は考える、序盤というかラウンドの最初は考える。
人間のが一緒にいるとなんかこう効果があるんですか？
ですね、ボードのところに、まあ、爬虫類を探している人間がいて、この人間は要はコンピューターみたいな感じで、同じく1から5の数字カードで進むんですけど、この人間カードは自動でも出された数字分進んで、その人間のいる部屋はもう入っちゃうともう何もできないっていうイメージですね。
動けないし、
アクションできないし、歩数を余らせて止まらなきゃいけなかったり、他プレイヤーがいるのにババ抜きできないとか、もうコオロギそこにおるんだけど人間おるで取れんわとか、そういうもう本当に邪魔をしてくるっていう存在ですね。
脱落みたいなのはないんですね。あの捕まっちゃうことね。ゲームまでは、ゲームまでは逃げ切るんです
よ。そうそう、人間のいる部屋にいるときはイメージとしては、やばい人間おるで静かに隠れ取らないかんっていうようなイメージですね。
人間はじゃあゲーム終わるまで一匹も爬虫類捕まれないんですね。
そうなんです本当、まあ、ただですね、これ箱絵できてないんですけど、箱絵は一匹掴んで逃げてます、
あ、そうなんですか。
この登場しない、あのプレイヤーとして登場しない爬虫類が最初に捕まっちゃったから
、ああ、じゃあ 6人目の
確認。そうそうそうそう。
それ以外はじゃあ逃げてずっとね、
ずっと逃げ続けてます。
あ、なるほど、
脱走名人なんで、
あ、なるほど、
はい、名人なんで捕まらない
それだけは違うんですね、
はい。
ラスト名人だけど、あの部屋の中に逃げてるんですよね。
そうですね、あのコオロギを4匹集めると、ちょっと貯めとけるから、さあ家出ようかなっていう設定はそういう設定です
ね。ああ、なるほどね。
じゃいきなり出るとちょっと野生の虫は捕まえれんもんねっていうようなイメージです。
でも捕まえたコオロギでもあの捕まえて、あそこで多分捕まっちゃうんですよ最後、人間ね。
最後はね、そうですそうです。
この真ん中にあるこうパイプとかっていうのはこう、
ボードの中にねパイプが、2部屋をつないでるんですけど、まあ、イメージはワープのイメージですね、そのパイプを使って移動してもいいよっていうことで、なんで4、例えば4ってカード出しても、単純に4マス先に進めるだけじゃなくて、パイプ使うことによって、まあ、2択3択ぐらいにはなる、それによって、タップレイヤーがどの部屋止まったかとか、人間が何の数字出したかによって、自分の番が来た、あの動く番が来た時に、もう一回考えれるんですね、まあ、考えるって言っても、まあ、2択3択ぐらいなんで、そんな長考するような考え方じゃないですけど、あそこ行こうと思ってたけど人間がここまで来ちゃうんだったらやっぱりパイプ使ってこっちに逃げといた方がいいかなみたいなことをちょっとやれるような仕組みになってますね。
ゲームのさっきのカードで連鎖感だったりとか、ランダム戦もあると思うんですけど、ボードゲームで今回ね、脱走ゲームを脱走メイティに作る時の、一番なんか大変だった点とかこだわった点とかってありますか？苦労したとかというか、
こだわった、そうですね、苦労した、まああんま苦労した感じは
ないんですけど、うんまあ、楽しんで開発してて、うんまあ、テストプレイもいっぱい付き合ってもらっちゃったんで逆にあの付き合ってくれた人たちは大変だったかもしれないけど、うんまあ、僕の中ではちょっとずつちょっとずつ面白くなってきて、うんうんうん、あ面白くなったわっていう感じなんで、うん、あんまり苦労したとかはないかな、うんうんうん、最初はうまくあ面白いはずなのに面白くないなっていう時期はやっぱりありましたね、うんうんうん
やっぱりあれですかランダムで引いたりとかっていうところでこうなんか切り替わった感じですかそれとも
ねババ抜きの、うん、連鎖する連鎖しないとかああいうところとかその例えば罠のカードさっき2種類あるって説明したんですけど最初はトラップしかなくて、うん、でトラップ連鎖するよってしたら、うん、テストプレイした時に、うん、結局トラップの引き合い連鎖して盛り上がるんですけど、うん当の本人2人だけがすっごいカード少なくなっちゃって、うんうんうん、後の人たちは多いみたいな状況になっちゃってもう勝てんのやないこれっていう場面が結構 あったのでまあ、面白いんだけどその2人がゲームに 参加はしてるけど参加してないみたいな感じになっちゃうのは、うんうんまあ、本意じゃなかったからどうしようかなってなった時にあっち向いてほい思いついて、うんうん、連鎖の楽しみは残しつつとばっちりを食らうことで枚数的にはちょっと制御できるよみたいな感じにできたところはちょっと良かったかなとは思ってますね、う
ん、カードも持つ枚数の制限とかないんですか
5枚です
5枚なんですね
6枚目がなった時点で1枚捨ててねっていう状況にはしてます、
うん、となるとやっぱりその引き合いになっちゃうと結構ねあれですよね、4枚もダメなんでカードして、
はいそうですね、
何枚も持てませんもんね
そうですね、うん、もうだからかなり後半はコオロギの密度が高まってきてて、うんでまあさっきコオロギ捕まえれるよっていうアクションがあったりとかあったんですけど、うん、基本は枚数的には途中でそっちは枯れちゃって、うん、もうババ抜きで勝つしかないっていう状況になるように調整するのが大変だったかもしれないです、
うん、枚数
あ相当やりましたね
枚数とか
ですね、はい、うんうんうん、多すぎるとすぐ終わっちゃうし、うん少なすぎると全然捕まえれんかったりするっていうところでちょっとなかなか枚数調整は何回も何回も本当やって、うん、でもちょっとセットアップがめんどくさいんですけど、うんうん、パンデミックやられた方とかは分かるんだけど、うんうん、1回山札を3つとかに分けて、うんうん、そこに、まあ、今回コオロギなんだけど、うん、コオロギをそれぞれ忍ばせることによって、うんまあ、ある程度この中に1枚この中に1枚この中に1枚ぐらいいるんだよねとか、うん、そんな感じで調整したので、まあ、ちょっとセットアップめんどくさくなっちゃったかなとは思うんですけど、うん、いきなりすぐ終わるとかもないし、うん、ある程度バランスよく遊べるようにはなったかなとは思ってます、
うん、パンデミック の、ね、カードのセットアップのイメージしやすいと思うんで、
はい
まあ、めんどくさいといってもねそのゲーム自体にそっちのこうプレイに影響するめんどくさないので、うんうん、その辺は準備だけだともいいのかなと思うんですけど、
はい、
今回ねルールできたばかりのサマリールールブック見たんですけど、うんうん、結構気合入ってますよここ、ね、
いやめっちゃ時間かかりましたよ
毎回気合入ってますけど、うん、入ってますよね
使ってますねもうパソコンそもそも苦手なんで、うんうん、ここまでやるのにかなり大変でした。これ大変でした。
仕事でやるよりもどんどんこっちで腕が上がってますよ。多分ね、
う
ん。
そうそうそう。パソコンの技術とかはだいぶ上がったと思いますね。8パークから順番にやりつつ、まあいろんな方に構成してもらって、うんうん、文面とか表記の仕方とかはもう本当僕一人の力ではなくて、うんうんまあ、グループでクローズドテストプレイ会やってたりするので、あ、名古屋じゃなくて自分の家、
自分の
僕ね名古屋はね。仕事の関係上なかなか行けなくて、まあ、クローズで一生懸命なんかみんなに付き合ってもらってやってるんですけど、うんうんまあ、その方たちとかに呼んでもらったりとかして、うん、ある程度訂正したりとか、うんうんまあ、あと今回大きかったのはそのアートワークやっていただいた継ぎ親さん、
はいはいはい、
さっきも話し出したんですけど、うんうんまあ、その方がもともとねボードゲームをやり始めた時に出会ったんですよ。だから全くボードゲームに興味ないわけじゃない方でなんかね、説明書の構成の段階で一回読んでもらえて、うんうん、やっぱそのでボードゲーマーではないじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういう場合ってなんかそういう方が見た時に分かりにくいこれっていうのが、うん、その意見をもらえたことがすごいでかいですね、うんうんうんまあ、その結果ちょっとねページ数が多くなってるんですけど
いやでもこんなもんじゃないですかね、
まあ、でも本当に ボードゲームあんまりやったことない人が、うん、どういう処理これとはならないようには、うん、まあ、頑張ってできたんじゃないかなとは思ってるんですけど、
でもあれですよね、あのボードゲームじゃない人は丁寧に書いても文字が多いと読まないですからね。
そうそうそうそう、まあそこでこけるとちょっとって思いますけど、うんうん、まあ、仕方ないかなみたいな。
まあ、でも近所のゲーム動いてるのを見たんですけど、うんうん、まあ、動いてること自体もね、あのそんなに覚えることは少ない、まあ、僕もボードゲーマーなんで、
そうそうそうそう、
少ないと思うんですけど、うん、やっぱりこうね、今回もね、言葉と商品説明、はい、ゲーム現場でもね、はい、なんかやっぱきつい部分はあると思うんですけど、うんうん、まあ、3作目になって結構遊びやすく分かりやすい見やすいゲームになってるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
その辺は意識してましたよ。
そうですね、うん、なるべく楽しくしシンプルに、
うんうん
う
ん、
もう常に意識はしてますけど、
うんうん、
ある程度、まあでもそれでも、うん、ルール1個2個は細かいルールね、
うんうん、
例えば、多分面白くなくなっちゃうんでこれは採用できないけど、
うん、
数字カード同じ数字出すと、
うん、
このイニシアチブカードっていうのを1人持って、まあ、親プレイヤーみたいな人が存在して、
はいはいはい
はい、その人から時計回りで、
うん、
近い人から動きますよ、同じ数字の場合は、うんうんうん、とかっていうルール結構説明するとめんどくさいんですよ、うんうんうん、ルールブックでやってない人がファンってなる可能性が高くって、
うんうん、
例えば同じ数字出したら動けませんよとかのが、
うんうんうん、
本当は簡単、
うんうん、
ちょっとそれだと全然動けんかったりとかするとか、うんうん、そういうこともあるんで、これ動いてババ抜きするのが楽しいんで、
うんうん、
動かないはちょっとないなと思って、
ゼロがないから動かないがないですもんね、
ないですね、
必ず人間含めて、
う
ん、
そうですね、うん、でそこがもう少しまだまだやれる可能性は残しとるのかなと思うけど、
うんうん、
今の自分の実力では限界でしたね。
でもやっぱそこをね、イニシアチブカードやっぱりあれですよね、ボードゲーマーというか、
そうそうそう、
の違うというか
そう
残ってますよね、
うん、
別にそれは悪いことないと思うんですけどね、
うんうん、そのおかげで行動を読む楽しさはできているので、まあなしなわけではないんだけど、まあ自分の目標としているがっつりシンプルにってなった時にはまだまだかなっては思います。
リオパニックも遊んだ時の面白さは伝わって、まあ遊んだんですけど、リオパニックは致命的にね、なんかこう、
そうそうそう、
そうなんていうの、こう苦手というか
ね、あれはスピード系なんで ね、やっぱ苦手な人は苦手
ですよ
ね。
おじいちゃんの遺言でやれないぐらいのゲームなんですけど、うん、これは見た中でちょっと遊ぶルール見せてもらった中で、なんかこうこうなるのが楽しいなっていうのがこう想像できるというか、
はい、
イメージできるなっていうので、うんうん、こう分かりやすくイメージしやすく盛り上がりやすいってことで、
はい、
こう総決算じゃないですけど、3作目にしてこう だいぶこうルールとしてゲームとして見やすくなったのかなと思いますけどね、
う
ん、それが説明書になってくると、うんうん、こう言葉で分かったって思ってるのがね、なかなかね、
そうそうそうそう、まだまだ多い、
読む相手に言いますけどね、うん、で、あれですよ、これは今回はゲームマーケットの、秋で初で、
そうですね、もう2020秋の新作っていう感じですね、うん、
で大体な、3人から、
3から5人用です、
はい、で、プレイ時間的には、まあ、
30分表記ですね。
あ、なるほどね。で、何歳です
か。7歳以上対象です。
まあ、ウリオさんの
パニックと一緒かな、
ウリオさんの必要とする年齢、
ね、そうですね、まあ、その辺は目指しているのでそれぐらいかなと思いましたね。
で、あれですよ、リオパニックは安かったじゃないですか、結構
ね、まあまあまあ通常価格ぐらいですかね、うん、カードゲームにしては
頑張って安くしたと思うんですけど、
ぐらいですけどね。
ダスト名人はハチパークに匹敵する内容物が多いんで、
はい、
でこの印刷は今回またあれそうですか、 BGM さんですか。
いや、これがですね、違う、う
ん、あ、そうなんですか。
違うっていうと、うん、語弊があるんですけど、うん、まあ、とにかくこのプレイ感で、うん、重ゲーじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
重ゲーではないから、うん、4,000円5,000円で売るようなゲームじゃないと僕は思ってて、だけどコンポーネントの種類数としては、まあ、
結構多いですもんね。
王女は見えてるから分かると思うんですけど、うん、種類数は多いので、
うん、
これ多分5,000円ぐらいになっちゃうんですよ、
まあ、確かに
BGM さんってやると、うんうんうん、すごい質がめちゃくちゃいいので BGM さんは、うんうん、 で質だけじゃなくて相談にもすごい乗っていただけるので、うんうんうん、まあ、レオパニック8パーカーも全部本当に全お任せというか全部だったんですけど、うんうんうん、いやこれは5000円ぐらいになっちゃうから300、400、500部とか作れば別かもしれんけど、そういうわけにいかないんで、じゃあどうしようかなってなった時に、うん、もう本当に割るっていうか頼むところを割り振って、うん、やるしかないと思って、うんうん、だけどその安っちく見えるのは僕は好きじゃない。ハチパークの時に多分喋ったと思うんですけど、まあ、製品に匹敵するぐらい普通に流通してるものに匹敵するぐらいのコンポーネントで作りたいなとは、まあ、思ってるから、
できて出せばいいって話じゃないですもんね、やっぱりね、うん、
その、まあ、いろんな楽しみ方ゲームマーケットもあると思うんで、どれが正解ってわけじゃないけど、僕個人の考えはそういう考え方なので、うん、まあ、自分の妥協できるギリギリのラインみたいなのができる会社をいろいろ探して、うん、まあ、大変でしたけど、まあ、アートワークの次業屋さんにも大変な思いさせましたけど、いろいろ割り振ることで値段を少しずつ抑えて頑張れるかなという状況にしましたね。なんで BGM さんに頼んだのは箱とボード、実はそれが届いてないんですけど一番時間かかってたんで、入稿もそれが一番ね、ボード見てもらうと多分分かるんだけど、すごい描き込んでくださってるんですよ。
細かいですもんね、
めちゃくちゃ描き込んで
るんで、使っている色も多いし細かいし、うん、これがしっかりボードに反映されるとなると思いますよね。
そうなんですよ、これ今ね、見てる、聞いてもらってる人には全然見えないですけど、 A4 の紙ペラなんですけど、うん、これはだからもうちょっと分厚い、
オリボードなんですか。
そうですね、うん、オリボードだけど、まあ、さすがにこれが製品版みたいな分厚い穴厚紙っていうのは無理だったんで、うん、ちょい分厚い画用紙よりはちょっと分厚いコート紙みたいなものに、うん、まあ、印刷かけて、それも印刷を違うところでかけて、うん、それを BGM さんに持ち込んで、うん、こう折り加工してもらうというか、うん、まあ、そんなような感じで最終的に困ってる部分は全部 BGM さんに頼んだみたいな感じで、あの箱は BGM さん、あのエンボスが僕は好きなんで、うん、まあ、そこは妥協できなかったから、うん、箱とボードの加工を BGM さんに頼んでますね、うん、まあ、あとは、まあ、カードは別、シールは別、まあ、キゴマも別な感じですね。
ディレクション大変ですね。ゲーム制作終わった後もね、ルールも自分で入稿の別だと思うので、はい、いろいろとこういろんなとこやり取りしなきゃダメなんで、結構ゲーム作り終わった後も大変でしたね。
いやこれ、うん、そっちの方が大変だったですね、やっぱりね。
値段を抑えられたけどっていう、
そうそうそう、ね、やっぱ値段を抑えるっていう行為はすごく大変なんだなとは思いました。
バラバラもありますし、一括もバラバラだとやっぱね、その在庫の個数の関係だったりとか、セットで揃わなかったりとか、調和もね、バラバラに来るんで全部終わんなかったりするんで、実際今箱が現地でね、
そうです
ね、ないので、
そうですね、
調和したところで収めるものがないかちょっとね、
はい、もうそうなんですよ。
でもボードと箱がね、BGM さんだったらこうね、それなりのっていうか、まあ3回目なので、クオリティのものはできていくと思うん
です。そうですね、うん、
いやでもあれですね、結構そのいろんな3作目にしてまた新しいデザインというかの流れみたいなことやったんですけどね、
うん、なんかいろいろとでも進化してるなとは思いますね、自分でも、
まあ、ルールもそうですけど、ね、4作目、うん、5作目が一括になるのかもあれですけど、はい、まあ、一つの経験としてそれなりのものですし、それなりの内容ですし、しっかりとその頑張りが反映されてるかなと思うんですけど、で価格ですよ、価格、
はい、
抑えてい くらになったんですか。
この価格がですね、はい、カタログ持ってる方は3000円余価みたいになってるんですけど、ちょっといろいろすごい悩んで、めちゃくちゃ今悩んでて、はいはい、まあ、ほぼ決定したんですけど、うん、まあ、今回コロナの関係があって、うん、みんなすごい嫌な思いをしてるじゃないですか、うん、じゃないところでも、うん、はいはい、で今回ゲームマーケットもなんか短い時間で参加しなきゃいけないのに入場料が高いよとか、来たくても来れない人、うん、それこそ仕事の関係で止められてるとか、ちっちゃいお子さんがいるからイベントに出てくのはちょっとみたいな方もいたりとかして、何が正解かもわからない状況下で価格設定をしようと思って、
自分にできることはなるべくこの抑えたゲームを抑えた価格で出すことだなと思ったので、うんうんうん、まあ、本当は3000円、正直3000円かなとは思ってるんですけど、うんうんうん、もういいやと思ってまた別に儲けが出したいわけでもないから、
いやでもやっぱり出さないとやっぱり、
うん、そう、あのでもあめちゃくちゃ安くするのもあれだけど、うん、自分の中でそのコロナに苦しんだ人たち、まあ、自分も含めなんですけど、うん、人たちがみんなちょっとずつ還元できる方法を探したところ、うん、価格は、うん、一応公式に歌ってるのはイベント価格2800円っていう風に歌ってます、はいはいはいはい、200円もうちょっと頑張ったっていう感じになってて、うん、で今後 の、 あの秋以外の例えばゲームマーケット大阪はまだちょっと出るか、うん、出れるか分かってないし、うん、あの地方イベントとかも積極的に出たいんですけど、うん、そういう時は2800円で販布していこうかなと思ってます、うんうんうん、で、今回の秋の会場だけは、うん、あのその値段が上がっちゃったっていうのもあるので、うんうん、あの入場料が、うん、あのもうちょっと頑張って抑えようと思って、うん、あの2500円で
安すぎませんか2500円、
これね安い、ほんと安いです
これ、ね、25ってだってそんなにレオパニックと変わらないし、ハチパークと比べて内容物が多いのに1000円ぐらい安いですよね。
そうですね。ハッチュパークは3200円会場価格っていうかイベント価格だったんで、まあ、そちらも今回は3000に落としたんですけど、
にしてもまあ安いですね。これだとすごいなんかゲームマーケットに来てほしいというか売り算ができるか、はい、なんか努力というかね、還元ですよね、完璧に。
そうですね、まあ、内容は、まあね、もちろん自信持って完成させているので、自分がお客さんだとしてこれが2500円で買えたら嬉しいって思える値段だなと思ったので、
十分です。2500円で安いすぎるぐらい、
そう思います。自分でもそう思いますね。
あの上さんが言ったこう製品版に負けないぐらいの価格帯と、その何こう内容物だったとか、はい、まあ、ゲームに関してはね好き好きとか今後の評価があると思うんですけど、うんうん、はい、僕的には2500円とこう安すぎるぐらいかなと、頑張りすぎてないかなって心配で
しますね。まあ、正直3000円で並んでたとしても、うん、通常のゲームマーケットぐらいだったら全然、うん、あの購入していただけるかなぐらいの仕上がりかなとは僕は思ってるし、
まあ、ファンもいますからね、
うん、自分がお客さんで会場を歩いてたとしても、これで3000円かよとはならない出来仕上がりかなと自分では思ってます。その分のそのコロナ価格ですね、要はね。
なるほどね。
この野郎コロナみたいな、そこの思いを込めて2500円にしたって感じですね。
まあ、今回限りの、
そうですね、う
ん、キャンペーン価格ですよね。
はい。
うんうんうん、で他に脱走名人以外に、
はい、
旧作の方、さっきね、あのハッチパークを3000円下げて言いましたけど、
うん、はいはい、
他も持っていく形なんですか。
そうですね、レオパニックも一応持っていくんですけど、まあ、レオパニックの方は、うん、実はもう2000円でそもそもギリギリだったんで、もうそれ以上ちょっとさすがに落とせないなっていう感じ
で。でもないですよね、全然今ね。
あ、十何個ぐらいかな。じゃ
あ
もう
あの通常の現場だったらはけれるぐらいの数ですね。
そうですね。でレオパニックゲームマーケット会場初ですからね。
あ、ですよね。
実は
ですよね。
2回もこけたんで。
結構だから前評判があってやっぱこう欲しかったんだっていうね、 SNS 見たりしますので、もしかしたらね同時に探したらここなんで、例えば脱走名人とレオパニックがつながってなくて、
はい、
あこれだったんだっていう風に購入する方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、ゲームは初ですもんね。
そうですね、
その方ったらうちの方もゲームは初ですもんね。
そうですね。そう確かに
確かにそうですよね。なんだかんだ売り切ってる感じはしますけど、
はい、
初ですからね。で他にあの今回あのうちのね、あの、
はい、
委託するんですけど、いくつかゲーム委託するんですか。また
そうです、結局これもその、うん、対コロナ作戦というか、
うんうんうんうん、
とにかくあ、ま、うち日曜日出店のみなんですよ。
はいはいはい、2日目ですね、
はい、2日目で、うん、まあ、ハチパークの時両日出店した時も、うん、2日目の方がやっぱり客数というか、お客さんの数もかなり減ったし、販布できた数もかなり少なかったんで、やっぱり1日目なんだなとは思ってて、でもそんな中で1日目のチケットが取れなくて2日目来るっていう方も見えるでしょうし、1日目お仕事で来れないみたいな2日目の人とかが、
欲しかった作品買えなかった土曜日出店のとか、うんうんうん、そういうのをちょっとでもうちのブースとしてなんかできないかな、ま、とりあえずゲームマーケットに僕お祭りを楽しみに行くつもりだったので、うんうん、常にそのつもりだったので、うんうんうん、自分にできることはそうだな、委託を受けることでいろんな作品並べることで、うんうん、日曜日来てもあこれ日曜日でも手に入ったんだみたいな、なんか喜びがお客さんに還元できないかなと思って、うん、まあ、知り合いが多いですけど、うん、その土曜日出店とか出店諦めざるを得なかった方の作品を、うんうんうん、いくつか並べようかなと思って、うん、今準備してるところですね。
逆に脱走明治は土曜日に並ばないですか？
一応脱走明治もその総合委託っていう感じで、うん、クローズのテストプレイ会で協力していただいてるブースに置かせてもらうし、うん、予約もしますけど、うん、僕が行けないので、うんうんうん、僕は、まあ、仕事の都合で行けないので、まあ、協力していただける方に代理スタッフとして行ってもらうので、うんうん、まあ、一応土曜日でも買っていただくことができます、うんうん、はい。
じゃあ、日曜日の、ね、15日、はい、2日目ですね、
はい、
ブース番号の方お願いします。
はい、ブース番号が木の04番ですね。
ブレーキゲーム、
はい、
で土曜日はどこに行ってほしいですか？
土曜日はステラボさんっていうサークルさんで、はいはいはいはい、じゃあアルファベットが S.T.E.L. みたいに並んでるんでステラボさんって聞いてはってなる可能性はありますけど、一応ブース番号が E.09 番です、
うんうんうん、でも受け取れるんですかね？
そうですね、まあ、予約してもらえればいいし、一応まあ、委託なんでそんなにたくさん持ってけないから、うんうん、当日っていうのはちょっと少ないかもしれないですけど、うんうん、まあ、予約していただければ確実に、うん、お渡しできるようには今動いてます、う
んうんうん、じゃあ日曜がメインですけど、
はい、
土曜日でも
そうですね
って感じですかね、
はい、
なるほどなるほど。で、まあ最後になるんですけど、脱走名人を、まあ、どういうふうに届けていきたいとか、
はい、
どんなふうになっていきたいとかっていうのありますか？
とりあえずですね、うん、まあ、もちろんゲームマーケット会場では届けたいなとは思ってますけど、まあ、さっきも言ったように来たくても来れないっていう方もたくさんいると思うので、うん、またレオパニック同様で委託できるところには委託したいなと思ってて、でもう一つはそのゲームマーケット会場に、行きたくても来れなかった方が、
うんうんうん、
にも良かった脱走名人変えてって思ってほしかったので、うん、一応その期間限定にはなりますけど、うん、ゲームマーケット当日からまあ1週間ぐらい、まあ、ちょっとそこ計画中ですけど、イベント価格で買っていただけるように、
うん、
今はちょっと計画して動いてるとこです。まだ完全には、はい、うん、完全には決定してないんですけどね。
なるほど。いや、ね、ゲームマーケットも少しですけどね、ゲームマーケット終わってから、はい、まあ、年末までねあるんで、買う機会はゲームマーに来れなくても、
そうですね、それは作りたいとは思ってます、はい、
そうですね。ゲームマーケットをなんかこう乗らないですよね、やっぱね、いろいろあるからね、うん、みんな ね、そんな中でやっぱ脱されてる方はね、うん、カタログね、今見ながらやってるんですけど、結構ブースも入ったりしますので、
はい、
通常とはなんかこう違うゲームマーケットになりまして、僕は見たことないゲームだと思いますし、
はい、
その中でウリュウさんのね、ブレイキングゲームはじめ出展作がありますので、まあ、これが成功しないと今後の大阪以降もっていうところになってくるので、さすがにこの幕が開かないことはないと思うんですけど、うん、
はい、
やっぱりこうね、見たこともないものを見るかもしれませんけど、はい、その中でね、ウルさんの席ね、2500円でゲームを頑張ったりとかしてるので、まあ、この放送を含めてね、うんうん、応援できればと思いますので、
はいはい、ありがとうございます。
頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
じゃあ最後エンディングと言いますので、
はい、
もうちょっとお願いします。エンディングです。
はい、
あれですね、もう本当に台本なくてもいけますよなんだかんだでもう1時間ぐらい喋ってますよ全部で。
すみません、
ね、ありがとうございます、ね、やっぱりあれですよね、よく喋ってるのが大事ですよね。なかなかね、うん、収録いっぱい最近初対面でやること多かったんですけどなんか安定感っていうか安心感っていうか、まあ、
うん
うん、なんか普通にね、おじさんが喋ってましたけど、
会話、うん、普通の会話だもんね。
ですよね、うん、やりやすい次の作品もぜひ紹介してくださいということなんですけど、で今回ね、3作目の収録というか、紹介だったんですけど、
はい、
今回どうでした？結構、まあ、ウリオさんと 多分喋るのも4回目5回目かと思いますけど、
はいはい、
まあどうでした今回の収録は。
いや普通に楽しく収録させてもらえたし、
うん
まあ、緊張はさすがにしなくなってきましたね。それ自分ちで喋ってる
から、そうそうそう毎回ね 100% 自分ちで、ね、いやでも緊張最初はしてました。
いや最初の 8% 君の時はさすがにめちゃくちゃ緊張してましたよ。
ああそうですか、その前に1個取りましたよね、はい、ウィルさんの話をね。
とあそうそうそうそうそうそう、うん、その時が一番やっぱりしてたかな、うんまあ、でも 8% 君の時もまだしてましたね、
うん、じゃあもうレオパニック今回脱走名人で
だんだんこういうことにもちょっと慣れてきましたか、
うん、いや山本さんもねだんだんこう慣れてきてね、いやでもね、ウリオさんもともとね、お仕事から喋ったりとか、
ね、
説明多いと思うので、
う
んまあ、苦手ではないし、
そうですね、
まあ、そのね、あのゲーム作る前からの関係性もあるので、
はい、
難しくはないかなと思うんですけど、なかなかだんだんこう、ね、テストプレイ会とか、ゲームの、ね、完成とかには参加できてはいないんですけど、
はい、
こう完成度が目に見えるように上がっていってるし、
うん
で、それでね、環境さえあと追いつけばね、もっともっと違うものあったんですけど、
そうですね、
まずはね、届けたいですよね、ゲーム
をね。そうですね、
1年ぶりにゲームまで、
そうですね、
うんうん、その場合が2個になってますからね、
うんうん、そうですね、ゲームマーケットもう3個作ると結構ゲームマーケット慣れてきた感覚を自分ではしてるんですけど、
うん、
実はまだ1回しか出店して
ない2回目ですよね。
そうそう、2回目なんですこれ。
いやピッチは早いですよね。
そうですね、
うん、
うん、1作ずつ出るからには1作ずつ増やしたいなと思ってやってたので、
ハッチパークの時になんか一気に売らなくてもっていうところの中でご時世があったりとかして、
はいはい、
まあ、あの予想以上のスペースで多分レオパニックがこの個数だと思ってませんもんね、
はい、
1年後の未来というか、
うんうんうん、そうですね、
うん、まあ嬉しい悲鳴だし、でだからこそこの今回3作目の費用も出たと思うので、
そうですね、
うんうんうん、
それはありますね。
いやでもね、愛知県の方にも結構そのなんていうの、こうショップさんだったりとかが、
はい、
ネストさん以外にもインスタさん以外にも結構ね、うんうん、あの増えてきてますので、
はい、
あの県内でもなんか通販以外で、
はい、
チャンスがあるので、
はいはい、
それ向けのね、ファニーテーブさんとか、
うんうん、
あそこのなんかシンキングホテルさんか、
うんうん、はい、
子供向けのところもあるので、はい、まあ、まさにウリオさんが作ってる層の、
うん、
ところにあるので、
はい、
まあ、現場でなくても通販でなくても実店舗でもあるとこあるのかなと思う、
はい、
まあ、作ってるものとしてはありがたいですよね。
そうですね、うん、
あの卸とかいっぱいあると
す
ると、
はい、
うん、まあ、さっきエンデューさん届いたからですけど、うん、やっぱりこうはけていくと、
そうですね、
うん、だからあとは SNS チェックよね。
はいはい、
やっぱしちゃいますもんね、遊ん
で
方がね。
そうですね、うん、それはやっぱり一番嬉しいですよね、
うんうん、
遊んだっていうツイートが見れるのが、
うん、
やっぱりそれが一番ですよ、それがやっぱり。
じゃあダメですよ、ゲーム積んだらいっぱい買って。
そうそうなんですよ。だからね、うん、やっぱり買ったゲームはしっかり遊ばないといかんなと思いますね。
次年の役割
で。そうそうそうそう。
いや僕もね、遊ばない量は買わないようにしてるんですけど、やっぱりね、いくつかね、あれになっちゃって
する
んで、
う
ん、
買っちゃいますよね。
なんかあれですよね、ツイッターキャンペーンとかにたまに当たったりするんですけど。
あ、はいはいはい。
うん、
なんかそれ僕やってないんですよ、
ブレ
ーキゲームズやってない。
当たったりするけど、これツイートしたかなっていうのが当たったりするんで、この間も当たったんですけど、
はい、
これ俺ツイートしたかなっていうのがあったりするんで、よくないなと思いますね。そのDTSの時もね、遊ばないゲームは、
そうですね、ダメですね。
やっちゃダメだなと思いました、うん、はい。実際積んでるゲームいっぱいあるので、でもね。まあでも、僕がね、好きなゲームのイメージと出すために出るんで、持ってたら絶対遊ぶ
かなと思いますので、なんか王子のプレイ環境には合ってるゲーム感だとは思います、
うんうんうんうん、なんでまた発売しましたら、
はい、ぜひぜひ
ぜひぜひ、また今日遊びなかったんでね。
そうなんですよ、3人からなんで、ちょっとルール説明で終わっちゃったんですけど。
いやでも十分伝わったし、レオパニックの時よりは惨敗にならないかなと思うので。
そう、レオパニックはね、もう完全に苦手だなって、ね、そう、
遊べてるイメージはあるけど、できてるイメージがないっていうのがあって、なんかこれは全然遊べると思うん で、
そうです、ね、
僕の好きなイメージでもあると思うので、ぜひともね、
はい、
番組できるのもしてますし、
ありがとうございます、
ゲームマーケットでもね、
はい、
祈ってますのでね、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、
はい、
次回作もまたよろしくお願いします、
はい、
ということで、ね、
頑張ります、
はい、最後にまたね、ブース番号と出店日の方だけお願いします、
はい、出店
日が、2日目の11月15日日曜日です、はい、ブース番号が木の04、
はい、
すごい端っこですね、
うん、
になります、
はい、
で一応土曜日の方が委託販布っていう形で、まあ、僕はいないですけど、
うん、
ブース番号イの09番、
うんうん、
ステラボさんっていうサウンドさんで、
うん、
あのバックトゥーザアースっていう、
あ、粘土です
か、宇宙、そうそうそう、粘土で惑星を作り、パチンコ玉って言ったらいいのかな、パチンコ玉でスイングバイという物理的な効果を使ったアクションゲーム、
うんうんうん、
画期的なアクションゲームが作られているところなので、まあ、そこにあの、ね、隣に爬虫類がいます宇宙の横に隣で爬虫類いますので、まあ、そちらでもよかったらね、あの手に取ってほしいなと思います。
なるほど、ね、どこも関係者と思いますけどね、脱走名人がのデビュー戦としてね、何らかね、はい、現場2回目なんですよね。
そうです、
慣れた感じしますけど。
そうなんです、
結構ね、配信のね声とかでね落ち着いてますけど、ゆうさん結構そういうの弱いかもしれないので。
そうです
よ生まれたばっかりの皇帝でね、
はいはい、
やっぱりあの遊んであげてください方々はね、
はい、
はい、ね、戦後は県かなり格安だと思うので、
はい、
実際にも箱とボードは今ないんですけど、
そう
そうそう、揃えば多分満足のいくねなと思いますので、
そうですね、
他のゲームまだゲームでね総称やってますんで、はい、はい、ぜひ買ってくださいということでした、
はい、
はい、で今日はね、ブレーキゲームさんの脱走名人の紹介をいたしましたということで、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあお相手は大徳信康と、そしてゲストの
ブレーキゲームズのウリオでした。
はい、じゃあエンディング覚えてます？
覚えてますよ、
はい、
はい、
じゃあせーの、
グッドナイト。